今週はチューリングに見学に行ってきたんですけど、そうですね、チューリングが自動運転の車、電気自動車と、あと、自動運転のシステムを作っている会社で、そうですね、知り合いの神楽の方とかに会ったりして、で、どういう仕事をしているかとか、見せてもらったんですけど、そうですね、なんかもう何年後には何台売るとか、結構具体的なロードマップが決まっていて、もうこんなになんかもう、そうですね、自動運転の電気自動車が、なんか身近な人たちが作っているんだな、みたいなのを感じて、すごいなんか刺激的な、体験をしてきました。カレーです。
はい。オフィスってどこにあるんでしたっけ？
千葉のあの、柏の葉キャンパスというところなので、秋葉原から30分ぐらい行ったところですかね。
私の方は、何ですかね、その車関係で言うと、ちょっと最近マイクロバスを購入して、それで中身を改装して、ちょっと仕事しながら移動したりとかそういうのができたりするように、頑張って改装してます。レゴンです。
でも、そうですね。なんかツイッターで見たんですけど、車は、動くんですか？それとももうなん
動き
か、
ますよ。
動
普
くん
通
です
に、
ね。
動く。
へえ。じゃあ、動いて、まあ、そうですね。なんか寝れるし、作業もできるみたいなイメージなんでしたっけ？
ですね。まあ、キャンピングカーのほぼトイレがないみたいな感じですかね。だからまあテーブルとか、ベッドも奥に4つぐらいあって、まあ複数人で移動しながら仕事したり、アクティビ
く
ティが
す
で
ぐ
きるみたいのを考え
へえ。
てやってますね。
すごいですね。なんか実用化というか、
し
そ
か
れ
も
で
ち
プ
ょう
ロ
ど
ジェ
こ
ク
の、
ト。
コロナで結構マイクロバス市場がすごい安くなってたんで、まあ、買っ
そうなん
と
です
く
か。
な。やっぱ、なんですかね。コロナでそういう観光する人が減って、マイクロバス需要が、減ったおかげで供給過多になって、ちょっと安い中古が結構出回ってたりもしたんで。それで
そうなん
ま
だ。じゃあ、
あ、
それで安くなってるなと思って買ったってことですね。
ですね。
へえ、普通免許で運転できるんですね、じゃ
一つ大型、もう一つ大きいのですね。確か昔免許
あ。あ、
取った
そうなん
人
だ。
は、元からついてるんですけど、最近、どこのタイミングだったかな？
あ、そ
自
う
分の
なんだ。
免許証とかは、ないんで、なんで、プラスで、大型のを取んないとダメですね。
へえ、あ、そうな、じゃあ、レゴンさんはなんか取っているってことなんですね。その、プラスで。
ですね、
へえ、素晴らしい。いいっすね。なんか、ちょっとね、いけるかわかんないですけど、行った際にはそうですね、乗りたいっすね。今週はと言いますか、このポッドキャストでは、レゴンとカレーがカグルを中心としたデータサイエンス、機械学習に関連する情報、仮想通貨 XR、新しい働き方などについて話しますということで、219回目ですね。今回は今月の目標と、あと、もう7月になったので、2023年前半の振り返りと、今週の分析コンペ、で、最後ですね、雑談来週話したいことでは、ツイッターの話ということでいきたいと思います。それでは今月の目標をお願いします。
私の方で、まず一つ目が、月の真ん中あたりですね、に、海外旅行に、久しぶりの海外ですね、に行くんで、ちょっとまあ、それに合わせて、英語多めの、なんか、勉強というか、時間を取って、まあ、せっかくモチベーションも高いんで、この時にちょっと英語を普段よりも多く勉強しようかなっていうのが一つ目標と、あと、前も話してましたが、8月の最初のあたりに、まあ、バンドですね。趣味で集まったバンド、音楽バンドで、発表があって、それでボーイのドリーミングを弾くんで、自分がベース担当で、それがちゃんと弾けるようにですね。っていうので、そこの2つをメインで、あんまり今月も、なんですかね、カグルあたりができるか怪しいですけど、とりあえず目標としては英語と はい、ベースを頑張っていこうかなと思ってます。
おー、どうですか？ベースの調子は。
まあ、ちょっとずつやってますけど、一応高校生の時とかも少しやっ
は
て
い。
たんで、
あ、そうなんでしたっけ？
はい、まあ、本当に少しというか、
うん、うん。
まあ、なんで、そういう弾き方とかは分かってたりするんで、
はい。
まあ、あとはどんだけやっぱ練習量で、はい。まあ、あとは単純に別に自分だけの曲じゃないというか、やっぱバンドメンバーと音が合わせてなんぼなんで、そこら辺は、
はい。
ちゃんと、なんですかね、合わせるための練習みたいな、そういうのも別に必要だとは思いますね。はい。
いいですね。楽しそうで。
まあ、
はい。
頑張っていきます。はい。
私は、7月はそうですね、データ分析コンペを、はい、しようかなと思っていて、カグルの、ICR コンペと、あと、そうですね。なんか太陽光発、これはカグルじゃないんですけど、太陽光の発電を予測するコンペと、あと、有機酸のカップと、カップ、有機カップがあるので、そうですね。それをしたいなと思っているのと、そうですね。あと、ヌメライがこの頃全然できていなかったので、ヌメライのなんか、自動投稿というか、できるようにちょっと頑張りたいなと思っていて、そうですね。7月はこれをやっていこうかなという感じです。
ああ、そうですね。自分も有機カップは一応登録してるんで、はい。そうですね。参加したいですね。はい。
そういえば、レオンさんどうするんですかっけ？リ
もう
モート
完
という
全
か、
オンラインで行く予定ですね。はい。
オンライン参加ですね。
はい。
なるほ
もう島根
ど。はい。
から、その予定ですね。
それでは、2023年前半の振り返りということなんですけど、そうですね。もう、6月も終わってしまったということで、はい。どうですか？ここまでは。
はい。今年の抱負としては、とりあえず3つぐらい大きく挙げてたのかな。はい。で、1つ目が婚活っていうところで、そこは一応結婚相談所に登録して、それで、まあ、県外とかも含めて実際に会いに行ったりとかしてますね。で、まあ、なんですかね。最近、まあ、旅行とかも多かったですけど、大抵そこら辺の婚活周りの
お
旅行というか、まあ、実際に会いに行ったりとかで、はい。まあ、やってて、けど、まあ、もうちょっとかかりそうですね。っていう感じです。はい。で、もう一つが、睡眠の確保っていうところで、これはオーラリングっていうのを普段デバイスでつけてるんで、そのオーラリングが睡眠スコアっていう、どれだけちゃんと睡眠が取れたかっていうスコア化してくれるので、それを去年はもうずっとつけてたんで、去年と月単位ぐらいで、まあちゃんと毎月良くなるようにっていうのと、あとできればどっかの月でスコア80、まあここを80超えれば十分でしょうぐらいな基準で自分は見てますけど、とりあえずその80の月が1個でもあるといいなっていう感じでやってますと。で、一応、まあここのところに、2022年と2023年のスコアを比べてみるのを置いといたんですが、大体は、はい、2023年の方が、まあ、去年よりは上回ってるんで、まあ、大体改善はできているかなっていう、去年がやっぱ66、67ぐらいのスコアだったんですけど、まあ、今年は、ちょっと5月があれでしたけど、大体70は超えられているんで、はい。まあ、なんで全体的には良くなってそうな、はい、気がしてますっていうところですかね。はい。で、もう一つが体験を増やすっていうので、ここら辺も、何ですかね、体験、まあ、書籍であったやつで、まあ、いろんなリストの中から体験をしていくみたいなことを目標にしたんですが、ここら辺はあんまりできていなくて、なんか、そうですね。せっかくなんで動画コンテンツを作りたいと思いながらやってると、その動画を作るための準備みたいので、まあ、全然手が進んでないんで、まあ、これはまずい傾向ですけど、とりあえず、はい、その動画化とかの準備もできてきたんで、後
そう
半
なんです
は、
ね。
はい、まあ、ちゃんと、もうちょっと、なんかそういう記録しつつやっていきたいなという感じです。はい。 とりあえず、まだこの時点ではそんなに丸×とかの評価はつけてないですけど、大体そんな進捗報告でしたね。はい。
なるほど。結構、そうですね。活動できてますね。全部、やったけど、みたいな話ですしね。
そうですね。はい。まあ、やっぱ最初にとりあえず目標は立てて、まあ、1月、2月は真面目に取り組んだのもあったんで、はい。なんとなく一応できてはいますかね。
そうですね。自分も体験を増やすみたいなの、レゴンさんが読んでいた本を読んだんですけど、そうですね。読んだっきり、後ろのチェックリストとかもつけれてないですし、あんまり意識しないで、なんか暮らしちゃってたなとかって思いましたね。なるほど。あと
こ
は、
こら辺
睡
が。
眠80超えるのはどうやったら、なんでしたっけ？
まあ、
良
単
くな
純
るんで
に
したっ
睡
け？
眠時間を、まあ、
増やせ
確
ばいい
保
んですか？
できれば、増えることも多いですね。まあ、あ
そう
と
なんだ。
は、どうですかね。まあ、やっぱ、ちゃんと時間が確保できたかっていうのと、あと、もしスコアが足りてなければ、昼寝とかしたら、その分、増えたりもした
そう
り
な
す
んだ。
るんで、一応、スコア的には、はい。なんで、
そ
そ
うな
こ
ん
ら
だ。
辺で、ですね。あとは、そういう、なんですかね、おすすめの方法とか、あなたは傾向的に、クロノタイプって言って、一応その人が持ってる、まあ、おすすめの睡眠時間みたいのが、やっぱ夜型、昼型、朝型みたいな、そういうのがあって、それに合わせていくと、まあ、なんですかね、寝やすくなるというか、質も高くなったりでいいのかなっていう。自分は、なんですかね、まあ、一般的よりは少し遅めぐらいな、クロノタイプ。まあ、なんですかね。まあ、12時に寝て8時ぐらいに起きるのがちょうどいいんじゃないくらいなタイプなんで、まあ別に、はい。まあそこら辺は大体守れてるかなという感じですかね。はい。
ウェブ上でもうあれなんですか？判定できるんですか？これ。
いや、
クロノタイプ診断。
スマホのアプリ上ですね。オーラリングがもう
そう
ス
な
マ
ん
ホア
だ。
プリなんで、そのアプリ上で全部確認できますね。
そうなんだ。なんか、自分がどのタイプか知りたいですね。
そうですね。まあけど、それ
知
も
らない
最
ん
近の、は
で。
い、なんか、アップデートであった機能ですね。その、クロノタイプみたいの。
私の方は、そうですね。なんか、一番初めになんか今年は楽しもうみたいな感じだったんですけど、それで、4つ5個かな。運動、健康というので、バスケットボールを定期的にするという目標だったんですけど、そうですね。これはなんかバスケじゃなくて、サッカーを毎日することになぜかなっているので、そうですね。なんか不思議な感じで、一応健康というか、運動は毎日できていていいなというところですね。で、次が競技プログラミング。去年緑までなってレーティング800まで行ったので、今年で1600ぐらい行きたいなというところだったんですけど、そうですね。なんかちょっとやらなくなってしまって、ほぼできていないと。いうとこです。で、3つ目がデータ分析コンペが金メダル1つと、1位をなんかのコンペで1つ取りたいなというとこだったんですが、これもコミュニティコンペ1つぐらいやって終わっているので、そうですね、ちょっと後半にやりたいなというのと、英語は会話できるようになるのを目指すというとこだったんですけど、そうですね、これはもうほとんどできていないと。で、最後にヌメライですね。ヌメライはやり続けようと思ってたんですけど、これもなんか途中で一回やったりしつつ、また6月はちょっとサーミットできていなかったので、7月からやろうということで、7月の目標に加えてみたということで、そうですね。なんか前半何してたんだな、みたいな、今振り返ると、そんな感じなんですけど、そうですね。なんかコツコツサッカーしていたな、みたいな、半年で、終わったな、みたいなとこでした。
なんすかね、まあ、サッカーあたりを楽しめているのであれば楽しむっていうのもクリアしてますしね。
そうですね。確かにサッカーを楽しみつつ、サークルもね、作れましたし、 そうですね。一応、そうですね。楽しくはやれているのかなというところですね。うん。
うん、はい。
はい。で、前半の振り返りというところで、次が今週の分析コンペですね。はい。これが、空船の新コンペが始まるという予告がありまして、衛星画像と航空画像の画像生成モデルの、まあ、どっちから生成された画像かというのを判別するコンペ。はい。と、ん?あ、なんで、そうですね。衛星画像なのか、画像生成モデルで生成されたモデルなのかっていうのを判別するものですね。で、これが7月7日から9月5日まで。で、賞金総額が1万ドルで、スタティビリティ AI がスポンサーと、はい、いうとこなので、そうですね。なんか、空船も、はい、なんかいろんなとこにスポンサードしてもらって、なんか、すごい面白そうな、はい、コンペが最近増えてきて、というとこで、そうですね。これも、話題になって、なんか、どれがね、本当の写真なのか、それとも生成画像から、生成モデルから作られたモデルなのか、みたいなのは、結構今、ホットなものだとも思うので、はい、結構盛り上がりそうだな、とか、を思いましたね。
そうですね。まあ、ここら辺も自分も、まだ、空畑のさんのところでとか、記事とかも書いたりしてるんで、うん、もしかしたらここら辺も参加して、そういう記事書いたりするかもしれないですね。はい。で、やっぱまあ、ここら辺の、画像、前も少し話しましたけど、空船さんが、マイクロソフトを提供したときか、提携したときですかね。はい。やっぱり、こう、衛星画像、衛星データでどうしても、こう、欲しいタイミングとか、欲しいデータっていうのが、なかなか、難しいところがありまして、そういう意味でも、まあ、自動的に作るっていうところもありますし、まあ、逆に、今度は、まあ、ディープフェイクみたいな感じで偽物が作られたりみたいなリスクも、まあ、今度はそういう軍事的なところであったりもするんで、なんでこういう生成画像とオリジナル画像をちゃんと分類できるっていうのは意味があることのように感じますね。はい。うん。まあ、自分、前の記事とかだと、なんですかね、勝手にゴルフ場を作るとか、なんかそういうモデルとかも作ったりしましたけど、うん。まあ、それで今回の、まあ、データ的には、とりあえずはすごい簡単っちゃ簡単ですよね。本当に、これが本物か偽物かを、見分ければいいだけなんで。それで、利用可能なデータセットとかも、まあ、公開されているものであれば、認められているんで、まあ、自分で、こういうの使えるんじゃないかみたいので、外部から取ってきたりとかも大丈夫ではあるんで、はい、そういうところで、まあ、どういうモデルを使えばそういうのが改善するんだっけみたいなトップの人の話が聞けると、はい、またいろいろとここら辺の分野も衛星画像のところでもなんか進んできそうなコンペですね。
なるほど。
うん。
そっか。結構画像が自由に外部のデータも使えるとなると、かなりやり込み要素もありそうですね。
そうですね。まあ、それで衛星データなら本当にまあ無料で使えるのとか、そういうのも結構落ちてたり、公開されているものもやっぱ多いので、それをどう使えるかですかね。はい。うん。
で、次の話が PSP コンペが終了したと、はい、いうことですね。はい。これはテーブルデータの、はい、コンペだったんですけど、途中で API のバグが結構見つかっていて、はい、なんか、途中ね、一回延期されたりとか、はい、してたんですけど、はい、ようやく終わったと、はい、いうとこでしたね。で、結構そうですね。テーブルデータなので、あと、API をどう高速に、なんでしょう、データを特徴を作ってみたいな、ことも重要だったりしたので、そうですね。みんなというか、なんでしたっけ、ポーラーズを使って、データフレームをうまく処理するとか、はい、そういうとこでも見てて、はい、参考になるな、みたいな、はい、とこだったりして、 とかね、あと、みんな結構、ソリューションがアップしてるので、ぜひ見たらいいなと思いつつ、一個、ジャックさんの投稿で、すごい、参考にというか、あまりこれ意識していなかったんですけど、フューチャーインポータンスで、特徴選択を行うときに、ジャックさんのツイートを読むと、改めて相当注意していけないと感じたと。で、クロスバリデーションでインポータンスの平均を取って、特徴量の選択を行うと、不当にクロスバリデーションがある。つまり、リークするということなので、特徴選択もホールドごとに特徴量選択を行う必要があるというようなツイートをされていて、そうですね。なんか、フューチャーインポータンス、例えば5ホールドに切ってしまって、そのね、5ホールの全部のインポータンスを平均して、特徴選択するみたいなこともすると思うんですけど、そうすると、そうですね、学習データ全部のそのインポータンスを使っちゃうので、みたいなイメージで、なんか、本当にガチガチにやるのであれば、ホールドごとにインポータンスで特徴量選択するみたいな、手法も、一つの選択肢としてあるんだな、みたいなことが、分かって面白いな、とか思って。で、そうですね。こういうマニアックな投稿が305いいねもついていたので、そうですね。やっぱりみんなこういうのも、結構興味も、思ってる方も多いし、あとね、全然意識してない人も逆に多かったの、投稿なんだな、みたいな、感じがありました、と。いうとこでしたね。で、PSP のホストが、続編が、あるという、なんか、つぶやきというか、ディスカッションに書いていたので、それはまたね、このディスカッションでとかな、しますとか、今後アナウンスしますとかっていうのが言われていたので、そうですね、ちょっと、テーブルコンペ、あんまり最近こういう、なんでしょう、高速に処理しなきゃとかっていうのが終えていないので、追いつつ、次回の続編が来たらやりたいなと、思いました。
ここら辺も、なんですかね。この前の、この大阪の神楽ミートアップとかも行った時には、なんかここら辺で、ちょうど終わる直前ぐ
そうで
らい
す
の時期
ね。
だったんで、なんかずっと長い戦いだったみたいなことを、聞いたりも
そう
しまし
ですね。
たけど、なんですかね、最終的な結果としては、シェイクアップ、シェイクダウンも、起きてるような感じはやっぱしますかね。
そうですね。ややそうですよね。シェイクアップ、シェイクダウンがあったんですよね。ややというか結構してるのか。
何ですか。
そうですよね。2位の人なんで101位も上がってますもんね。
それで日本勢の人はどっちかっていうと、どうですかね。チーム組ん、ジャックさんは一人でソロでやってますけど。
そうですね。ソロで、ジャックさんが取ったりとか、そうですね。10位のチームも日本チームで、そうですね。結構、マスターになった人とかがいたりとかするのかな。で、コイさんが、とかね、ギリギリ金に、ソロ金を取ったと。ですね。いつものコンビに比べると、そうですね。外国の方も多いイメージですかね。というか、日本勢は割と少ないっていうイメージですか。
の感じにも見えますね。
にも見えますね。なんかね、いつも結構多かったりするイメージだったりするので。
それ続編の時には、なんすかね、今回みたいな、なんかそういう延期になるような事態が起きないような、
そうですね。
ものがあると。
ちょっとそうですよね。もう序盤からずっと、バグってるみたいなとこで、やる気がなくなっちゃった人もいたと思うので、ぜひね、そういうのはないといいですね。で、最後に、そうですね。雑談の話題でツイッターなんですけど、2日前ぐらいでしたっけ？ 2 日ぐらい前に、ツイッターに投稿じゃなくて、API というか閲覧制限が、入りまして、1人当たり600 600しか読めないとか、ツイッターブルー投稿、課金してる人でも6000しか、はい、読めないみたいな、はい、ことを、イーロン・マスクが、はい、ツイートしていまして、で、実際にもう、まあ、読むことができなかったんですよね。その1日に、その上限に達しちゃうと。
うん。
うん。で、そうですね。これ、そういうのがあったので、はい。なんか、ツイッターも、なんか、なんて言うんでしょうね。そろそろ、そういう制限が入って、もう、なんか、移動しなきゃいけないのか、みたいな、移行先を探すツイートなどで、はい。この、昨日とか、一昨日とか、溢れてたな、と、はい、いうようなことがありましたね。
うん。けど、まだ自分は、うん、まあ一応課金はしてますけど、
はい、うん。
なんですかね、その止まったことはまだないですね。
うん、
どうなっちゃうんですか？
どうですか？
はい。
ああ。
いや、完全に、なんだ、それ以降読み取れなくなるみたいな感じになるんですか？
そうなんですよね。アプリでこう更新すると、ツイッター API 制限のため表示できませんみたいな、そういう趣旨の、ものになって、もう見れないんですよね。それで、はい、リスト機能を使っていれば、そのリストの更新だけは見れるんですけど、うん、
はい。
ただ、ひどい時は、そのリストのツイート自体は見れるけど、ツイートして返信した人とか、うん、あとは引用ツイートを見たい時とかってあると思うんですけど、うん、それは全く表示されない時とかもあったりして、そうですね。なので、まあ、リストを使えば一応見れるみたいな感じでしたね。
はい、
そうなんだ。レゴンさんは、うん、そっか、ブルーで6000だから、まあ、あまりそこまで出なかったって感じですね。
そうですね。それでまあ、うん、まあ、そこまで、なんだ、うん、まあ、それなりに見てるつもりでもありましたけど、6000いってないのか。あ、どうなんですか？ウェブ版とかはまた条件違ったりするんですかね？
なんか、それぞれ独立みたいなことを言ってましたね。ウェブで6000、はい、アプリで6000とか、うん。
で、自分はアプリは使ってないんで、全部ウェブで、まあ、スマホと PC で見てますけど、はい、今のところまだ引っかかってはないですね。
ああ、はい、そうなんですね。
いいのか悪いのか、はい、
そうですね。いや、それは結構いいですね。
はい。なんで、まだ、はい。特に今のところ、ツイッターに不満はないですね。
へえ。
けど、まあ、それで人が減ってったら、結局情報はなくなっていくんで、その時には、移動も考えないとかもですけど、なんかまた、なんかこれに移行みたいな感じのが特にないので、はい。
うん。
うん。なかなか、そうですね。結局、まあ、情報発信をしたいのか、情報収集をしたいのか、ブランディングがしたいのか、
うん、
なんか、まあ、いろいろあると思いますけど、うん、まだとりあえずツイッターでいいかなという自分の中では、まだそんな気分ですね。
うん、そうなんですよね。なんか、他の人のツイートを見るのとか、まあ、もしくは交流みたいなのが私割と、なんでしょう、目的だとして。そうですよね。なかなか移動できないですね、やっぱね。
うん。
みんなでどっかに行かないと、あんまり意味がないな、はい、目的は達せれないな、みたいな感じだったりして。
うん。
うん、そうですね。なかなかね、うん。移行しようっていう感じには、よっぽど、この制限がずっと続くとか、うん。なんかがないとね、なんかツイッターにずっといっちゃいそうですね。うん、
あと、まあ、期待してるものとしては、やっぱ、ディスコードみたいに能動的に入ったりとかじゃなくて、やっぱ偶然、なんか見つかるみたいな、うん、そういう情報も、やっぱたまには必要なんで、そういう意味では、
うん、
やっぱそういうところで、なんすかね、いろんな人がやっている、ツイッターとかで、みたいのは、まだまだ強そうですね。
そうですね。なので、あとは、ちょっとね、ブルースカイは、期待してるんですけど、ブルースカイの招待コードも全、なんでしょう、回ってこなくて、で、
はい、
この機に、今、なんでしょう、殺到してブルースカイも今、受付停止みたいな、新規のユーザー停止みたいなのが、はい、言っていたので、そうですね、もしブルースカイ、復 記して誰か招待してくれる人がいれば、はい、招待コード、はい、お待ちしていますと、はい、いうところですね。はい。今週はこんなとこですかね。
ですね。あとは何すかね。最近読んでる本とかで紹介だと。
うん。
最近この本を読んでますね。今ありましたが、グッドライフっていう、幸せになるのに遅すぎることはないっていう、まあ、このタイトルは、実に自分はどうでもいいんですけど、これがどういう本かっていうと、ハーバード大学で、84年間にわたって2000人の、こう、人の人生を、こう、うん、追う研究が、まあ、やられているんですね。
はい。
それは、なんですかね、人の記憶みたいにやっぱ曖昧なんで、もうやっぱもう子供の時からその時にあった、内容をもう面談とかして、常にメモしてって、うん、それが84年分溜まっていくと。なんで、だからこういう傾向がある人は、それも、うん、まあ、一応、なんですかね、まあ、格差も生まれるというか、その子供の時には、お金がないけど、その成功して、うんとかそういうちゃんとビジネスが成功したりしてお金持ちになったり逆の人だったりあとはお金があるけどそういう幸せを感じられてない人とかそういうのをどういう傾向があるかみたいのをひたすらまだ続いている研究みたいでもうそういう80何年間ぐらいずっと、うんまあ、いろんな人の人生を追ってって定点観測してそれで実際に、うんうん、じゃあどういった人が、まあ、幸せになったり長寿、うんずっと長生きするのかみたいのを、まあ、まとめた一冊で、結論から言うと、はい、最も良いその幸福に関連する、まあ、特徴量なんですかね、うん、っていうものはなんですかね、ちゃんと人間関係で、そこで、うんはい、そこがあるかということが、まあ、一応その研究では分かっているらしくて、はい、それでそういう人間関係が、まあ、ちゃんとしていると、うんなぜかそれだけでも寿命は他の人よりも長く生きる傾向があるしとか幸せを感じやすくなるっていうところで、うん、じゃあどうやってその人間関係をよりいいものにしていくかみたいなその研究内容をまとめた書籍ですかね。でなんかどんどん中身読んでいくと、うんまあはい、実際の研究は結局ハーバードでアメリカなんで最近はそういう他の地域もやりだしてるみたいなんですけどやっぱ初期の頃はそのハーバード大学の近くで始まった研究なんで、まあ、基本的にはまだそういうアメリカのやっぱ人とかの傾向があるかもしれないですけど、まあ、そういう人たちの傾向を追ってって、うんまあ、こういうことをしたらなんですかねより良くなるんじゃないのみたいなそういうのが書かれていたり、まあ、その一人の人生を追ってって、うん、なんかこういう人はこうなりましたみたいなのがいろいろとわかるんで、まあ、読んでて面白かったですね。それで一応そういう、まあ、なんですかね、途中でワークというか、まあ、こういうことをして、実際に今の人間関係を見直して、じゃあどういうところをより良くしていくといいんですかねみたいなのを、まあ、考えさせられる、はい、本ですね。
どうなんかこれからちょっと変えていこうとかって思いました？
まあそうですね。そういう部分もありますし、まあこういう、そういえば最近なんか連絡取ってなかった人がいるなみたいのは改めて、うんはい、思うようになったんで、うん。
うんうん、
まあそれで。まあ、何ですかね、まあ、こういうふうに科学的、まあ、その企業統計的なものですけど、まあ、それで、まあ、なんかそういうのがあるんだったら、まあ、やってみようかっていう感じで、はい。あとは、まあ、人間関係でも別に結婚しているから、いいとか、孤独だから悪いとかっていうものでもなく、はい。ちょっとそこは。
そうなんですね。
はい。まあ、なんかそこら辺は、もうちょっと本を詳しく読んでもらえるとという感じですかね。はいうん、
そうなんだ。そうですね。これはちょっと読みたいですね。うん。
まあ、なんですかね。まあ、ビジネス書だとたまには、なんか、その人だけにしか通じないようなことも書かれてたりもするかもしれないですけど、まあ、こういう、なんですかね。うんうん、まあ、一応幅広い人の人生を追ってって、うん、はい。 まあ、調査したものなんで、ある程度の再現性はあるのかなと自分も信じて、はい。まあ、読んでたり、ちょっと、参考にしたりしてますね。
すごい研究ですね。でもね、84年にわたって、そういうアンケートというか、
うん、
追い続けるみたいな研究をするっていうのは、うん、すごいですね。説得力がありますね。1300人以上の追跡調査をしてっていうと、うん、なるほど。
うん。それで今も続いてるんで、まあそうですね。うん、またより、まあこういうコロナを迎えてどうなったかとか、うんうん、そういうのもそのうち分かってくるかもしれないですね。はい、こういう研究で、
はい。うん。そうなんだ。人間関係。そうですよね。なんか昔の、今のね、なんか、自分たちで言えば、続いて私で言えば、こうデータ分析界隈の人とは結構仲良くしてるんですけど、
うん、
とその前のコミュニティっていうんですか、公務員時代とか、もしくは大学時代とかの人と、ちょっと、はい、まだ本当にね、仲良かった人とたまに会うとか、まあ、LINE するみたいになってくるじゃないですか。
うん、
そうですよね。そこをどうしようかな、みたいな、すごい悩ましいですね。なんか、
うん、
なんかこのまま全く、こう、付き合いがなくなっちゃうのも、すごい寂しいな、とか思いつつ、
はい。
うん、そうなんですよね。この本、そうですね。そういう意味でも読んでみたいですね。なんかね。
うん。
うん、
はい。まあ、そんな本を最近は読んでましたね。
うん。
なんか本当なのか知らないですけど、寝る前に本を読むと、その睡眠時間、
はい、
睡眠の質が上がる。
そうなんですか？
らしいですね。中途覚醒、だから夜中に目が覚めるみたいな時間が、うん、減るという研究があるとか、まあちょっとそれも眉唾ぐらいに思ってもらえればいいですけど。
うん。うん。
まあなんで最近は本読みながら眠くなったら寝るみたいな感じで。過ごしてますかね。
うん、なんかそうですね。自分も寝る前に読んだりしてますけど、
うん、
なんかすぐそうなんですよね。眠くなっちゃって、あれかな、
うん、
ベッドに横になって寝るから悪いのかなとか思いつつ、
まあどっちを取るかですよね。睡眠の質取るんだったら別に、もう寝れるんだったら寝た方が、
眠くなったら、
はい、
うん、寝てもいいかなって感じもありますね。
はい。
はい。では、今日はこれぐらいですかね。
うん。
はい。それでは、これで終わりたいと思います。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。